お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日は日本の伝統芸能の分野で活躍する銀栄義舞金翁流三代目の新井龍王さんにお話を聞きます。新井さんは銀剣詩舞という伝統芸能をされています。漢詩や和歌を歌う銀栄に合わせて舞を舞うという芸能です。新井さんは今回12月にオペラハウススタジオで行われる令和日本伝統芸能祭2019に出演するためにシドニーを訪問します。インタビューではこの舞台について、またこれまでにも単身シドニーに渡り銀剣詩舞の普及活動をされていますので、その日本文化を海外に広めるための活動についても聞きました。
どういう内容の舞台になるんでしょうか。
各芸能の、プロフェッショナルたちが集まって、はい、やはり日本の文化というものを世界に発信していくという志を持った人たちの集まりになりまして、そこで最高峰の日本の文化を、ご覧いただける舞台になっております。
新井さんはどういう形で参加されるんでしょうか。
私は日本の伝統芸能の剣舞という、昔武士が合戦の前に自らの気持ちを高めるために舞っていたとされる舞を披露させていただきます。
それはやはり、侍ということで武士ということでこう勇壮な踊りになるんでしょうか。
はい、そうですね、刀を使った迫力のある踊りになっております。
なるほど。あとシドニーで、活躍している太鼓、和太鼓の集団太鼓図との、そのコラボもあるということなんですが、はい、こちらは太鼓と一緒に、太鼓の音と一緒に踊るということになるんでしょうか。
そうですね、太鼓の演奏に合わせて、新しく振り付けをしまして、でそれを演舞する予定になっております。
なるほど。何かこう不安とかはないですか。あまり太鼓と剣舞と一緒にやるっていうことはあまりないような気がするんですけれども。
そうですね、機会としてはあまりないんですけれども、新しい試みやチャレンジはどんどんしていきたいなと思ってますので、不安というよりも楽しみというところの方が強いです。
なるほど。剣舞を披露される新井龍王さんですけれども、どうしてこの剣舞をやることになったんでしょうか。
もう理由は非常に明快で、家の子だったんです。
なるほど。
なので3歳の時が初舞台で、はい、母や祖母から指導を受けまして、
はい、
でぐれることなくと言いますか、そうすくすくと剣舞の道に入っていったという状況です。
途中で嫌だなとか、違う道に行きたいなとか思ったことはないんですか。
いや、もちろんありますね。嫌だなと思ったのは高校生から大学生にかけての時で、
はい、
その時はやはり周りの友達も遊んでますし、変な話ですけれども彼女ができたりするとそっちと、一緒にいたいなって思うけれども、やっぱりお稽古に行かなきゃならないとか、そういうことがあると、やっぱりお稽古よりもプライベート優先にしたいなって思うこともありましたね。
そういうことがありながらもやめなかった、続けた理由っていうのはどこにあるんでしょうか。
仲間がいたからというところが大きいですね。同い年に、もう一人剣舞をやっている、方がいましてですね、その子とはずっと小さい頃から、親しかったんですけれども、やっぱりコンクールとかでその子に勝った負けたとかっていうことになりますと、やっぱりお稽古をして舞台に出ないとという気持ちがどんどん湧いてきますので、仲間の支えが大きかったと思います。
良きライバルに恵まれたということでしょうか。
そうですね、もう本当にその通りだと思います。
新井さんはシドニー今回初めてではないと思いますが、これまでどういう活動をシドニーでされてきたんでしょうか。
はい、2015年だったと思うんですけれども、
はい、
シドニーの方に渡りまして、やっぱり日本文化を世界へ向けて発信していきたいという、この一つの志だけでですね、シドニーへの渡航を決めまして、そして、日本の、大使館であキャンベラにある大使館であったりですとか、
はい、
シドニー大学だったり、あとは地元の、カフェとかレストランのあたりでも、披露させていただく機会をいただきまして、もうボンダイビーチのあたりで剣舞をしたときは一般の人がなんだこれはという目でもう興味津々だったっていうのが一番印象的でしたね。
そうですよね、普段目にしないことですのでびっくりしたと思います。はい、実際に、
そうですね、
海外で日本文化を広めようと 来られて、でシドニーでそうやってパフォーマンスをされて、はい、どうでしたか、手応えといいますか反応というのは。何かあの課題点なども見つかりましたでしょうか。
やはり日本人に比べると感情を直接表すというところが非常に印象的でして、やはりいいものにはしっかりいい評価をするというところが、まあ、オーストラリア人のいいところだなというふうに感じました。
特に思い出に残っているパフォーマンスとかはありますか。
いくつもどれも印象深くは残っているんですけれども、シドニー大学で日本語の勉強をしている学生にですね、演舞と解説をしたことがございまして、
はい、
その時に子どもたちの反応が非常に良かったというのは、やはり日本の大学ではないところではないかなというふうなことがありましたね。
なるほど。あの実際にその例えばあのそのシドニー大学の生徒さんだったり、ちょっとこう指導するということもあったかと思うんですけれども、はい、その日本でのそのお弟子さんに対する教え方とちょっと違うところはありましたか。
特にこちらの方から指導方法を変えるということはないんですけれども、
はい、
積極性が非常にオーストラリアの子どもたちは高いといいますか、決して日本人が消極的という意味ではなくてですね、うん、あのオーストラリア人はやはり興味を持ったものにどんどん前のめりになって、質問をしてきたり、こうなの、ああなのというのを、会話をしてきたりというのが印象的でしたね。
ああ、なるほど。あの新井さん自身が、はい、そのオーストラリアでの滞在で、
はい、
あの身につけたことといいますか、もうひょっとしたらその踊りにも現れているかもしれない、そんなことはありますか。
そうですね、踊りにももちろん現れていますし、やっぱり人と人との縁というところ の, あの大きさを非常に感じました。
それはどういうところで感じられました。
今回のオペラハウスについてもそうですし、
はい、
シドニー大学で授業させていただくという時に もう何もつてがなかったものですから、最初は着物を着てですね、もう教授室を次々歩いて回ったんですね。
で
そこから、まあ、ある先生との縁ができまして、そして、まあ、シドニー大学で授業するというところまで、なりましたので、やっぱり人の縁というのを大事にしてい、かなければというところをすごく実感したところでした。
なるほど。あのすごく熱意を感じるあの行動だと思うんですけれども、
はい、
あの海外にその伝えたいその剣舞の良さといいますか、剣舞の魅力というのはどういうところにありますでしょうか。
やはりこれは迫力ですね。生で見ていただかないとわからないとは思うんですけれども、
はい、
武士がもともと舞っていたという芸能ですので、日本の文化にはいくつも芸能があるんですけれども、武士が実際にやっていたという芸能は唯一剣舞のみなんですね。
なるほど。
そういうところからしましても、武士の凄みといいますか、言葉では言い表せないこの迫るものといいますか、
はい、
まあ、迫力を見ていただきたいというところが一番の見どころだと思っております。
あの新井さんはその剣舞が見せるその迫力を出すために何か心構えであったりとか取り組んでいることっていうのはありますか。
非常にまあ何事にもこう興味を持って、当たっていく物事、何事も興味を持って日々を取り組んでいくというところを心がけておりまして、それが、まあ、舞台上でいろんな形で表現として出ていきますので、まあ、日常何事にも興味を持って積極的に取り組むというところで、舞台上の表現力を養っていくと思っております。
なるほど。あのまだ公演はあの先ですけれども、踊られる演目とかはもう決まっているんですか。
はい、はい、あのその太鼓図の太鼓の伴奏に合わせて、踊らせていただくことになっております。
ではあの古典の剣舞というよりもその和太鼓との何でしょう、はい、コラボレーションということになりそうです。
コラボ、そうですね、コラボ剣舞というところですね。
ああ、なるほど。そうするとその武士の迫力以外にもどういうところを見ると面白いとかっていうのはありますか。
扇子の扱いを今回多く取り入れましたので、
はい、
扇子での表現でしたり、あとは序盤にですね、刀がどういうふうにできるかというところも前にしておりますので、 刀を組み立てる工程などの振り付けを見ていただけると非常に分かりやすいのではないかなと思っております。
なるほど。今回、シドニーにいらっしゃるということで何か楽しみにしていることはありますか？
やっぱりこれはもう今まで支えてくださった皆さんにお会いできるのが一番の楽しみで、かつその皆さんと一緒にオペラハウスという大舞台で、伝統芸能を披露できるというところがもう一番の、楽しみですね。
なるほど。
抽象的な話ではあるんですけれども、
はい、
まあ、いずれオーストラリア、まあ、シドニーに剣舞の教室といいますか道場というのを建てたいなというふうなことを思っているんですね。
それはなぜですか？
やはり日本にいても日本に来る外国人に教えるという、ね、なりますとやっぱりきっかけがないというふうなことが多くなると思いますので、
はい、
現地で剣舞を学べるとか日本文化に触れ合える、しかもこれそれが本物のものであるというところはなかなか諸外国を見てもない取り組みでして、うちの流派としてもなかなかまだ未だまだ取り組んでいないことになりますので、ゆくゆくは海外にその教室というものを持てるようにしたいなというふうに思っております。
そうすると、
はい、
今回このオペラハウスで、新井さんのパフォーマンスを見て、はい、自分もやりたいと思った人は将来できるかもしれないということですね。
そうですね。
なるほど。
そういう仲間を集めて、
はい、
ぜひ実現させたいなと思っております。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。